毎月第1木曜日はスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと、毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれて、どこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするために、いろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで、本日も時田さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
時田さん、実は1月2月とちょっとね、京丹後からお越しいただいているということもありまして、大雪が降ったりですね、はい、いろいろとこうリモートでご出演いただいて、ね、ここ2ヶ月、
今日
やっと、
はい、明けましておめでとうございます
おめでとうございます、
はい、よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。ということで、久しぶりのスタジオ生ゲストということです ね、
やっと会えました。
はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ前回のおさらいをしていきたいんですけれども、
はい、そうですね、
風の時代のワークになってますね、
はいはい、風の時代ワークその2ということでね、風の時代になるとこうネガティブポジティブを非常に敏感に感じやすく実はなっているということ で、うん、でその、1回目のワークではね、それを敏感に感じましょうということがなかなかちょっと分かりにくいということで、前回さらに心を解放するワークとして、常に自分の心に、この今の心の感じは幸せに向かってんの、と問いかける。でイエスなら、その状態にしっかりね浸りながら、ありがとう、大好き、愛してる、もしいやこれは幸せの方に向かってないと思うならば、この今のネガティブな感じのおかげで逆に幸せが見えてくる、だからありがとう、大好き、愛してるという感じで、心に浮かんでる感覚を受け入れて受け流しましょうっていうのが前回のワークでした。
はい、
こういう部分で意識して1ヶ月いかがでしたか、ゆっかさん。
そう、それのおかげでね、私このミートフリーマンデーにたどり着いたんです。
へえ、そうなんですか。
はい、なんか今のままの食生活で本当にいいのかなって思って、これは幸せに向かってるんだろうかっていうのを問いかけたところ、ノーだったんです。なんか違うと思って。
なるほど。
でこの頃そのビーガンとかそういうキーワードがすごく引っかかってくるようになったんですけど、ね、ベジタリアンだったら皆さんご存知かなと思うんですけれども、菜食主義の方ですね、お肉野菜食べ、お肉魚を食べないという。でビーガンはそのさらに厳しいバージョンで、
そうですね、
お肉魚そのものは食べないけれども、それに付随する乳製品だったり、卵だったり蜂蜜だったり、そういうのも一切食べないと。それいきなりはちょっと無理なんで
ね、毎日ビーガンレストラン行かないといけないですね。
もうね、何食べたらええねんっていう感じじゃないですか、最初のうちはね。だからもう無理のない感じで、もう例えば月曜日にお肉食べないぐらいだったら頑張れそうかなって思ったので、まずはそこから始めてみよう、ちょっと食生活から、そういった環境のことだったりっていうのもアプローチしていこうかなって思って。
素敵。やっぱりその発想でこう自分に問いかけるってことがなかなかね、もうなんか日常に追われてしまって、なんか気がついたらモヤモヤしてなんか体が大きくなっていく、不登校なんかもそのいい例なんですよね、だから常に僕も子供たち、不登校の子供たち言いますけど、それって幸せな方に向かってると思わない、じゃあいいんじゃない、宿題しなくていいんじゃないみたいなだから本当に僕も肉食べなくなって5、6年経つんですかね。
あ、そうだったんですか。
拒否してるわけではないです、出てくるのは食べますけど、自分から好んで肉をこう買うってことはなくなりましたね。でたまにマクドナルド食べたいなっていうなんかこう魔が差してというか、あまりどういう語弊があるかもしれないですけどそういうのはジャンクフードとかありますけど、基本的に食べないですね。だって昔のね、その和尚さんね、そういう出家された方々はね、
精進料理
って言ってもね、とっても美味しく、それをいかにこう、最近僕キノコにハマってて、これ肉やみたいな。
え、キノコがお肉に感じるんですか。
歯触りが、あ、肉やみたいな、 パワーを感じるみたいな、うん、そんな感じでね、うん、だからこの話を戻しますけれども、うん、常に自分に問いかけて自分がハッピーな方幸せの方に向かってるか、うん、これすごい大事。そこから行き着いたこの、ね、ミートフリーいいじゃないですか。
いいでしょう、うん、
素敵素敵、
ね、私全然知らなかったんで、うん、なんか嬉しそうに今皆さんにお伝えしましたけども、うん、
いいと思います
、はい、ね、興味持っていただいた方ぜひ、ね、調べていただけたらなというふうに思います、うん、はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ木曜日、ここからの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士善の提供でお送りいたします。私ゆっかがお届けしておりますななこチャットラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ時田さん、それでは、はい、本文に参りましょう、はい、
そうですね、ちょっとさっき忘れてたんですが、今回のね、風の時代ワークその2のこのネガティブなこともポジティブなこともありがとう大好き愛してるにしちゃうって、これ何が目的かというと、うん、こうネガティブとポジティブを統合するっていう考え方があるんです。
統合、
うん、例えば東洋医学で陰陽のマークありますよね、黒と白のね、うんうん、あれもネガティブポジティブ両方あって一つっていう考え方なんですよ、
はい、
うん、だから例えば胃が痛く、胃が痛い、それは胃液が出過ぎてる、だからそれを止めるための、まあ、毒物とも言えるような漢方を使うことってありますよね、うん、で、まあ、そういう意味でポジティブもネガティブも両方あって一つ、この考え方がとってもで、これを統合って言います、一つにしてしまう、うん、で、まあ、そういう意味で次の今回のワークにも続くんですけれどもね、
はい、
ですからネガティブポジティブ両方 OK っていうことをね、しっかりと意識して自分を見つめていただきたいと思います。では、今回の、話に入りますが、今回もね、前回までの心の、ごめんなさい、前回までは体のね身体的なハンディキャップっていう部分で、うん、まあ、飯田先生の話を通じてやってきましたけれども、今回は心のハンディキャップを持つことということで、うん、非常にまたさらにね興味深いところだと思うので、ちょっと本文から読ませてもらいます、
はい、
まあ、今まで新しい価値観の実践ということで、今までと違う価値観を持つっていう、そのハンディキャップを持っている人たちが自分のその、不遇というか不幸というか、うん、そこだけにフォーカスしていたのが、そこを見方を変えること、価値観が変わることで、こんなに不自由に生まれたことが世の中の役に立つってなっていくことで、うん、人生が変わっていくっていう話をしてきましたけれども、まあ、そういう意味で今回は、どういう部分かというと、私たちの人生は失敗や挫折など思い通りにならない辛いこと、悲しいこと、苛立つようなことで溢れています。そして心の中に大きな傷、過去トラウマって言いますけどもね、を受けるなどして、身体的には元気そうに見えても実は大きな精神的ハンディキャップを抱えながら生きているということが少なくはないのです、ね、ゆかさんもその一人だったんじゃないかなと思うんですけど、はい、でその心のハンディキャップに対するその先ほど言った意識が変わっていく段階として、まず今日は第一段階、うん、もう受け入れられないっていう人たちのね状況をちょっと解説したいと思います、
はい、
まずね、現実の苦しさばかりに意識が向いてしまう、ね、で、辛いとか悲しいとか嫌だという感情に常にとらわれてしまって、そのような状況の中で自分自身がどのような、まあ、言葉とか行動をすべきかについて考えることはない、もうそこに価値観を見出せない、ただただしんどい、辛い、
うんうん、
で次に失敗や挫折をする前に持っていたプライド、ね、がその価値観から、その価値観から抜け出すことができず、新たな人生観やの考え方を見出すことができない、要は悲観的になっている状態よね。で、自分の苦悩や悲しみはどうせ他人には分かってもらえないものだと思い込み、自分の苦悩を正直に人に見せたり相談しようとはできない、
うん、
ゆっかちゃんもそんな時期ありましたか？やっぱりそうかな、うん、誰も私のことなんか分かってくれないみたいなね、うん、そういう状況ってありますよね。で、辛く悲しい状態は自分だけのものだと思って内に閉じこもり、他者との交流が妨げられています。で次に最後ね、生きる意欲を失う、で、自分の人生について前向きに考えることができない、過去の楽しかったことに、楽しかった安楽に、ね、生きていた頃の思い出に浸り、うまくいっているように見える 他の人たちを羨むばかりで前を向いて生きることの意味や価値を知らないでいるっていう、なんとなくわかりますよね、まあはい、これがほとんどの人が最初に体感する実感の部分で、ここからだんだんだんだん上がっていくっていうことなんですけどね、まあ、今回はそこの部分が第一段階ですよということ でこのような生きがいを見失った状態の人々がうつ病などの形で現代社会には溢れています。もしかするとあなたの家族や親友の中にも存在し、自分自身でさえもそうかもしれません。このようなどん底の状態にある人はすっかり目を閉じて耳を塞いだ状態に自分を置いているため、本書で書かれているような啓発書とかに自分から興味を抱くことさえありません。むしろ啓発書などただの気休めに過ぎないとか、本など読んでも目の前の現実が変わるわけではないから意味がないなどと考え、本書を勧めてくれる友人に対してありがた迷惑だと感じたりすることも多いでしょう。このような段階にある人に対しては他人が何を言っても効果などなく、むしろ反発が返ってくることも多いです。だからといって無理やり洗脳するなどももってのほかですから、周囲の人々は本人の中で何かが起こるまでじっと待つしかありません。他人が強制するのではなく、自分自身でもっと目を開かなければと思い直すような何らかの大きなきっかけが必要なのですということで、そういう状況に陥っている方が、うん、こうなんか次のタイミングに行くには何かの、ね、インパクトが必要ということなんですね、うん、ゆかちゃん、なんかそういう経験ありますか？
私今までの反省ずっとそうですよ。
やっぱりそうかな、
塞ぎ込んで、うんうんうん、私は生きてる価値がないと思ってずっと死んだように生きてましたから、うん、でやっぱりそのインパクトを、ね、うん、今必要っておっしゃってましたけど、うんうん、それが私にとって出産やったんですよ。
あ、なるほど。やっぱりあの女性ってね、うん、命かけて産むからね、うん、命に関わるような出来事が起こるとやっぱ潜在意識って動くんですよ、うん、それだから女性強いんですよね。だからいつまでだっても男子はもうパッパラパーなんですけどね
そんなことないですけど、まあ、でも女性は強いなというのは感じますね。
やっぱりその子供さん出産して一つのきっかけがあって、うん、またでもその育てていく中でまたいろんな葛藤があって、私はできないみたいな、またそこの何回も何回も同じような繰り返しみたいなやっぱありましたか？
ありましたね、うんうんうん、あの2人子供がいますけれども、うん、1人目の女の子の時は割と順調やったんですよ、うん、まあ、周りのあのもともと友達やった子も同じぐらいの時期に出産したっていうのもあって、うん、まあ、その相談できる相手もいるし、うん、まず、まあ、1人の時はマンツーマンで面倒が見れるので、うん、まあ、ちょっと余裕あるじゃないですか、うん、でも2人目になるとこう1人で2人見る、うん、まあ、もちろんね、あの3人4人育てていらっしゃるお母さんもいらっしゃいますけど、うん、もう私はもう2人でアップアップしてしまって、うんうんうんうんうん、もうなんかいろんなことが思い通りにいかんし、うん、で特に下の子がめちゃくちゃやんちゃなんですよ、うん、
自由自在なんですね。
そうなんです。それでなんかね一緒にいるとすごいねイライラするんですね、うん、私こんなに我慢してんのに、うん、なんであんたそんな自由なみたいなで多分彼はね私のそういう、うん、あの鱗を剥がすために生まれてきたんです、ね、今思えば ね、
そうですね。
でもその家中はね可愛いって思えなかった。
なるほど、うん、まあ、ここのね、あの飯田先生の本の中でも言ってる通り、ネガティブが前に絶対あるんですよ、前置きとしてね、そこで苦悩し葛藤し、そして気づくっていう、そこでとんでもない喜び幸せ感を感じられるっていうことなんですけども、ですからそれがやっぱり今の時代やっとこう不登校でもね、あの認められるようになりましたけれども、ただ単に辛抱の足らんやつだみたいなね、そこの親は何やっとんだみたいなね、そういう世間のその理解力のなさっていうところがやっぱりあったと思うんですけども、うん、こうやって発信させていただいているのも、あ、自分もそうかもしれない、あ、それでいいんだって、そういう段階をね経ていける、これも一つのきっかけだと思うんですよね、うんうん、ですから今あの本当に塞ぎ込んじゃってる人もね、まあ、こういう話さえ聞く耳も持てないかもしれないんですけども、うん、さっき書いてあった通り周りの人たちがどうすればいいか、これはいつもようにアファメーションなんですよね、うんうん、誰々さんはこういう風になりました、いつも笑顔ですとかっていうことを周りの家族の方は特に、僕は家族の方にはそういうアドバイスをします、うん、お宅のお子さんが毎日ニコニコと楽しくしています、うん、これを常に紙に書いて自分の中でアファメーションを唱えると、そういうことがとっても大事かなというふうに思いますね。
なるほどね、うん、ね、 ね、これがね本当に難しいところではあるんです。 いろいろこう口に出してアドバイスしたくなったり、なんか相手を否定したくなったりっていう風にねしてしまうんですけども、先ほどの時田さんのお話にもありました、本人の中で何かが起こるまで待つしかない、
うん、
周りはそうなんですよね。 でもただ単に待っている時でもアファメーションすることができると、その方がどんどん幸せになることをイメージして、まあ、あの口に出して唱えてもいいですし、心の中で唱えてもいい、
う
ん、ありがとう、愛してる、大好きですね、
う
んうん、いつもの呪文を唱え
て、いつもの呪文を唱えてください
もしあなたの周りでね、すごく落ち込んでいらっしゃる方がいる、うん、まあ、もしかしたらこのラジオを聞いてくださってるご本人が、うん、今そういう渦中にいらっしゃる方も、
ね、
もしかしたらいらっしゃるかもしれない、うんうん、でもねそういう時に無理に元気出そうと思ったって出ませんからね、うんうん、だから私このラジオでいつも言ってるのが、うん、この後もぼちぼち行きましょう、うん、ゆかでしたで締めるんですよ、うんうんうん、私ね絶対ね今日も素晴らしい一日になりますようにとかね言えないんですよ、うん、
いいと思います。それ
だって、うん、最悪な日々を過ごしてきたから、うん、素晴らしい一日とか今日も元気に笑顔で行きましょうとか言われても無理なんですよ。
わかるわかる、
無理だから、かなんか私はそういうセリフは言えないなと思って、うんうん、まあ、ぼちぼち行きましょうに落ち着いたんですけれども、うんうん、
いいと思います。僕も半年間引きこもったことがあるので、うん、もう全部否定です。入ってくる情報すべてなんていうかな、うん、しんどいだけ、
そう、
うん、常に目を閉じる、耳を塞ぐ、うん、だそういう経験があるからこそ僕もねやっぱり人の気持ちも分かれるようになったし、うん、だから親御さんが不登校のお子さん連れてきても、あ、そのままでいいよってからスタートするんです。そしたら子供たちは、あ、このおっちゃん分かるおっちゃんやって感じでねそういうことなんですよね。
そうですね、だから無理に元気出さなくてもいいですからね、まずは今の自分をまるっと受け止めていただきたいなというふうに思います。
はい、
それではここで一曲お届けします。七子チャッタラジオ木曜日、本日は3月4日第1木曜日ということで、 TWM プロジェクト代表時田さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあそれでは時田さん、宿題をお願いいたします。
はい、はいはい、今回もですね、うん、風の時代ワークということでその3ということで、皆さんの心がクリアになった後どうしたらいいかっていうところなんですよ。ね、ネガティブな感情が浮かんできた、これも分かるから、 ありがとう、大好き、愛してる、楽しい、あ、幸せな方向向かってる、ありがとう、大好き、愛してる、でその先でどうなりたいの、その先っていう質問です。自分に対して、じゃあそんな自分はどうなりたいの、でこの、ネガティブやポジティブな、感覚でこれを気づいたあなたがどっちの方向に進むべきなのかっていうことを、自分に問いかける。でそれでまた、それが自分の進んでいくべき道なのかっていうのを、実はネガティブな状況、感情が出てくるときには教えてくれてるんです、潜在意識がね、うん、でそっちでいいんだよっていう、でその後にありがとうございます、気合してるやって、そしてクリアになった後に、じゃあ私どうなりたいのってぜひ聞いてほしいんです。でその時に上がってくる、これ本当上がってきますからね、
うん
うん、だからそれやってください、
はい、
でどうなりたいのと自分に問いかけて、その答えが心の中に湧いてくるの でそれが次の行くべき道ですよっていうことです。ぜひやってみてください。
はい、ありがとうございます、はい、ということで今月も風の時代ワーク、
うん、
でどうなりたいのが出ております、う
ん、はい、
ね、これも今月の宿題にも先月の宿題にもありましたけれども、うん、自分の心がこれは幸せに向かっているんだろうかという道しるべになるワークということでね、そのクリアになった自分自身が、でその後どうなりたいんだろうっていうところにさらにこう深掘りをしていくような感じですね。
そうです、なんかネガティブなことがあって、
うん、
その何かが気づけたと例えば分かったとしましょう、
うん、
気づいた私はどうなりたいの、そしたらね、なんか出てくるんですよ。
なるほど。
これは実際に僕はカウンセリングするときにも、うん、自由連想法っていうんですけれどもね、うん、でそれはなぜそう思うの、なぜそう思うのってやっていくと、いやこう思うから、だからこう思う、でなぜそう思うのってやると、やった次に、じゃあその後あなたはどうなるのってやると、ポンと出てくるんです言葉が。なんか幸せになりたいとか、いろいろなんていうかな、抽象的なことからだんだんだんだん、自分の心をコントロールしたいとか、
うん、
人を幸せにしたいとか、
うん、
人の笑顔が見たいとか、なんか出てくるはずですから、まあ、それをぜひねピックアップ、していただきたいと思います。
はい、
そしてまた次の枠に入ります。
あり がとうございます、はい、今ね一つ思ったのが、はい、あのポンと出てくるっておっしゃったじゃないですか、うんうんうん、これクリアになってることが前提ですよね。
あ、
多分もやもやもやもやしてる状態でポンっては出てこないんじゃないかなって思う。
だからクリアになってなかったらやっぱりさっきの前回のワークのありがとう大好き愛してるをやっていくと、うん、そういうことですね。やっぱりそこでクリアにならない時っていうのはやっぱりそこでやっぱり苦しまなきゃならないっていうかね、
そこに課題があるんですね。
そうなんですよ、うんうん、そこをしっかり僕は味わうっていう言い方してます。
味わういいですね、うん、
苦しめっていうんじゃなくて味わいましょうなんですよ、うん、それ味わうって結局楽しむことになるから、
うん
うん、それぜひそういう風なそこをちょっとルーティンとして行ったり来たりしながらね、
うん、
で行ったり来たりしながらちょっとイメージで今手でかけるから分かるけどだんだん上がっていくんですよ。
上昇気流ですね、
こう波がありながら上がっていくんですよ、
うんうんうん、そうこういう成長ってラサイン階段ってよく言いますけれども、うん、前できたことができなくなることって当たり前なんですよ、うんうん、だからなんかわざわざそこでなんか悲しんだり自分を責めたりするんじゃなくって、うん、あ今日はできんかったわぐらいのもう軽く受け流してでもう一回やる、うん、何度でもやる、うん、そうしていくうちにどんどんこう上昇気流に乗っていくっていうのがなんか宇宙の法則ですね。
そうだから何か障害が起きたりなんか壁にぶつかったらおお来た来たってまた上がるやんこれってそんな感じ、
うん
まあ、僕はいつもおかしな人になっていけばいくほどね、はい、人生は楽しくなります。
そうですね、だから、うん、あの失敗って言葉ね徳手さん嫌がるんであんま使いたくないですけど、あえて言うとねこの、うん、例えばこう何かに失敗したとしても、うん、そこで、もう諦めるんじゃなくてね、
うん、
あそうかこのやり方ちゃうかったんかっていうただのその方向転換というか修正のなんかきっかけになってくれることなので、はい、
もう失敗という言葉があのネガティブなんではなくて失敗に対して、うん、あの反省すればいいのに後悔しちゃうっていうことが良くないんですよね、うんうん、反省、うんうんうん、あそうかあそうか気づかせてくれたあそうか失敗は OK です。失敗イコール成功ですから、
はいうんね、そこで無駄なエネルギーを消耗しないということですね。
そうです、省エネでいきましょう
、はい、ぜひ1ヶ月やってみましょう、はい、そして今日は舞鶴でこの後自分にご褒美の日ですか、
はい、今日はあのちょっと都合によりちょっと連続ですけどねお休みになります、
はい、
で明日の、金曜日のね第一金曜日の主フロアさんでのセッション、うん気候セミナー&未来塾は、明日は開催します、10時から12時の第1回目と1時から3時の2回の分けて定員5名でやっておりますので、ご希望の方はシュフラーさんの方にね、お問い合わせいただければと思います。
はい、ということで今日は自分にご褒美の日はお休みですけれども、はい、こちらももうこれになってまいりました第1金曜日毎月第1金曜日は気候セミナー&未来塾ということで、はい、東舞鶴にありますカフェシュフロアさんにて、はい開催となっております、
はい、そうです。
詳しくはシュフロアさんまでお問い合わせを申し込みをお願いいたします、はい、そしてこちらも毎月恒例ですね寄り道マルシェ、
はいはい、これは3月14日2月と暦が一緒なんですね、14日の日曜日朝10時から夕方5時まで、古民家サロン寄り道温泉は出ないけど寄り道温泉で、開催しますのでまたいろいろね、パワーストーンを扱ってらっしゃる方がいらっしゃってとても素敵なあの毎回なんかアイテムが増えて皆さん楽しみにいらっしゃるんですけど、あとはあの古着を使ったワンちゃんの、ね、服を作ってらっしゃる方とか、そういう方もいらっしゃるので、楽しみに来ていただければと思います。
はい、はい、こちら会場は古民家サロン寄り道温泉ということですね、はい、京丹後市ですね。
はい、そうです、
はい、そして心得塾も募集されているんですね。ですね、
去年の後半から始まりました大人の生き方講座ということでね心得塾15週間にわたる第1期生がこの前終わりまして今第2期生募集中でも早速も10名ほど募集が来ましてですね、あの並行してあと未来塾っていう中学生対象のことも始めたんですけどそちらも第2期生募集しますがあの子どもさんたちの方が、うん刷り込まれたブロックがネガティブが少ないので、うん、覚醒が早いです。
へ、
うん、中学行くと小学校時代自由に生きてたのがなかなか規則でできなくなってしんどくなる子が実は多いんですね。
確かに中学校入った瞬間、うん、なんか一個上の人のことを先輩って呼ばないといけない傾向でね
なんかマストがたくさんできてしまって そこでなんかしんどくなって学校行けなくなる子がやっぱ多いっていうのはやっぱりこの現場で見て思います、うん、そういう子たちが今本当に自分のままでいいんだってねまた小学生時代に戻るということで、うん、本当にいろんな奇跡ミラクルが起きてお母さん方は非常に喜んでおられますけどねということで第2期生どちらも募集しますのでまたこれはねあのホームページの方で、 ご確認いただければ、問い合わせいただければと思います。
はい、詳しくは TWN プロジェクトさんのホームページをご覧ください。ということで今月も、スタンドバイミーのコーナーお届けいたしました。はい、時田さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。またお会いしましょう。